それでは今日の元旦礼拝のためにお祈りをいたします。どうぞ黙祷の姿勢をよろしくお願いいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして2021年新しい年を私たちに与えてくださいました。昨年は新型コロナウイルスの感染があり、また今も続いていますけれども、私たちはこのように新しい年を迎え、そしてまた御前に共に集って神様を礼拝できることを心から感謝いたします。どうぞ私たちの心を強め、また引き上げてくださり、また神様は私たちに新しい御業を成してくださり、そのことを信仰を持ってどうぞ期待するものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまた私たちの心の中に聖書の御言葉を通して神様の励まし、そしてまた力、希望を与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を待ち望みます。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、聖書をお読みいたします。今日は新約聖書第2テモテ4章の2節です。新科訳2017版では429ページになります。それでは聖書をお読みいたします。テモテへの手紙第24章2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。今日はこのところから困難の中に福音を伝えると題してメッセージを語らさせていただきます。改めまして、新年明けましておめでとうございます。今もなお新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますけれども、しかし新しい年を私たちは迎えることができました。そしてまた神様はこのような私たちをも顧みてくださり、そしてまた新しい力を与えてくださる。そしてこの困難をも乗り越えさせてくださる。私たちは信仰を持ってこのことを期待するものであります。今日はテモテ第2の手紙の4章2節の御言葉を開かさせていただきました。御言葉を述べ伝えなさい。これは使徒であったパウロがその弟子、そしてまた後継者であるテモテに励ましの言葉を与えた。そしてこれがもう2000年近く経った今日においても私たちに伝えられているわけです。この手紙はおそらくパウロがもう処刑されるおよそ5ヶ月6ヶ月前に獄中で書いたであろうと言われている手紙であるわけです。彼は自分の死を目前にし、何よりもこの弟子後継者であったテモテをパウロは励ますということをしたわけです。テモテはおそらくエペソの地で伝道していた。エペソっていうのはアルテミスの大神殿、世界の七不思議の一つにも数えられているわけなんですけれども、もうその当時何千人という人たちが集まることのできるその大神殿が、エペソっていうのは今のトルコ共和国にあるわけなんですけれども、今はもう跡形もありません。どのような建物であったのかはわからないぐらいにもう完全に破壊されたわけなんですけれども、もう言うなればエペソはもう偶像礼拝のもうメッカであったわけです。そういう中にイエス様の救いが伝えられて、イエス様こそ誠の救い主、そのように信じて救われる人たちが起こされ、そして教会が建てられた。テモテはその教会をもう言うなれば牧師、 そしてまたエペソの町に伝道していく、非常に困難を極めたわけなんですけれども、そのテモテのためにパウロはなんと死を目前にしてこの手紙を書いたということであるわけなんです。御言葉を述べ伝えなさい、彼はそのように言いました。御言葉を伝える、なぜならば私たちも御言葉によって救われた、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、ヨハネの3章16節にあるんですけれども、御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得ると聖書に記されてある通りに、パウロはもうそのことを信じて、そしてまたその信仰によって生きてきた。そして彼にはもう永遠の命が与えられている、天国が近い、一つも彼は恐れなかったわけです。その信仰を彼に従ってきたテモテにも分かち与える。もちろんこのテモテも勇敢に戦ったうちの一人であるわけなんですけれども、なぜパウロは自分の死を前にしてこのように言うことができたのか。それは何よりも御言葉によって神様は自分を愛してくださり、また一切の罪を許し、そしてまた永遠の命を与えてくださる。もうその信仰以外の何者でもないわけです。私たちが救われるために必要なものは神の御言葉、この御言葉を信じて私たちは力が与えられるわけです。そして聖書にも救いは聞くことから始まるとはっきりと出ています。この御言葉を私たちが聞かなかったら救われるということはなかったでしょう。そしてこの御言葉が伝えられるためには実は語る人がいたということになるわけなんです。ですからパウロはテモテに一番大事なことは御言葉を述べ伝えることだということをはっきりとこの手紙の中にも書き記し、そのことを彼は励ましたわけです。そしてこの御言葉を伝えるっていうのは時が良くても悪くてもちょうどいい機会だから御言葉を語ろう、もうこれはちょっと難しいから語るのはやめといた方がいいだろう、そうではないということなんです。この時が悪かろうがよかろうがそれをしっかりやりなさい、パウロはそう言いました。なぜならば私たちは全部のことが分かっているっていうわけではないわけなんです。むしろ神様は全てのことを知っておられる、まあ、全てのことには時があると旧約聖書の伝道の書には出てきているわけなんですけれども、私たちは全てのことを見通すことはできません。しかし神様は全てを知っておられる。私たちはこの時はチャンスじゃないんじゃないだろうか、ダメかもしれない、でもそういう時に神様は働いて救いの言葉を伝えられるっていうことがあるわけなんです。神様のチャンス、時がある。ですからそれは自分が判断してこれは良い時だから語るんだ、これは悪い時だから語るのはやめておこう、そうではなくてしっかりやりなさいとですね、パウロは勧めました。自分が見て時が悪い、時がいい、そうではないんだ、もうそれを超越してあなたはいつでもどんな時でも御言葉が語られるように用意しなさい、このしっかりやりなさいっていうのは実は心の準備、そういう意味があるわけなんです。もういつこういう時が起こってきても大丈夫だとですね、備えておきなさい、そういう意味がこのしっかりやりなさいという言葉の中に含まれて いるわけなんです。まあいわば敵が攻めてくる、いつ来るかわからない、そういう時に見張り人はですね、もう注意を怠らないで状況を見守って敵の来襲に備えるということがあるわけなんです。しっかりやりなさいっていうのは、絶えずどんな時でも御言葉を語ることができるように備えておきなさい。じゃあそれはどうすれば備えることができるのかっていうと、やはりいつも絶えず御言葉を読むということが私たちの心の備えになるっていうことなんです。いつ何が起こるかわからないっていうのがもう今の時代です。もう昨年も九州で災害が発生しました。もう今まで経験したことのないような、もう雨が降りですね、大きな災害をもたらす、今までこういうことはなかったということをですね、今は経験するような時代の中にあるわけなんです。ですから私たちは神様の御言葉によって心を備えさせていただいて、どんなことが起こっても大丈夫だと、しっかりやりなさい。パウロはそのようにテモテを励ましたわけです。ですから私たちも絶えず神様の御言葉をいただく、聖書を読んで、心を本当にこの強めさせていただき、平安を与えていただいて、どんなことにも対応できるものにさせていただきたいと思います。そしてもう一つのことは、この御言葉の実践ということがあるわけなんです。この聖書の言葉はただ聞いてそれでよかった、それで終わってしまうようなものではないわけなんです。御言葉には力があります。私たちを支え、私たちの心を励まし、またどんな時にでも落ち着いて行動することができる。神様は力と、そして知恵をこの聖書の言葉を通して私たちに与えてくださることができるわけです。まあ、後半には忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさいとですね、パウロはそのように言いました。まあ、テモテは御言葉を伝えるものとして、パウロの従者、そしてまた教会を牧するものとして彼は立てられた人であったわけです。そして直接的に、人々を教え、責め、戒め、進めるということをですね、彼は実際にこのクリスチャンの人たちにしたわけなんですけれども、この責め、戒め、進めるということには大切な意味があります。この責めるっていう言葉なんですけれども、普通に私たちは責めるってことを聞いたら人を非難するっていうふうに受け止めてしまうんですけれども、しかしこの聖書に出てきているこの責めるっていう意味はそういう意味ではないわけなんです。むしろこの間違ったことが分かるようにする、聖書的に言うならば罪が分かるっていうことです。罪っていうのは的外れっていう意味があるわけなんです。神様に従っていなかった、神様から祝福が与えられなかった、なんでだろうかということをですね、考えさせるようにするということなんです。だから決して人が何か失敗している、それを非難する、そういうものではない。むしろその人が本当に自分の心の中から、なんで間違っていたんだろうか、どうして失敗したんだろうか、そのことを思い起こさせるという意味があるわけなんです。罪を認めさせる。もうそのことの一つの大きな表れは、ルカの福音書の15章を見ると、放蕩息子の話が出てます。で、放蕩息子はもう放蕩三昧尽くしたんですけれども、もう全部なくなった時に、我に帰ってという言葉がですね、出ているわけなんです。父の家にはもう何でも有り余って、豊かに与えられている、もう奴隷でさえも今の自分よりももう本当に、素晴らしい生活をしてるじゃないか、我に返った、彼は罪が分かった、自分は的外れの生き方をしていた、それを 気づかせるということであるわけなんです。もっと直接的に言うならば、もう悔い改めに導く、それが責めるということであるわけなんです。そしてまた、この戒めるというのは何かというと、この警告する、注意する、もうそれやっていたらもう悪くなっていってしまう、神様の祝福恵みを受けられなくなってしまうとですね、注意してあげるということなんです。まあ、テモテは非常に若い人でした。中には年配者の人もいたでしょうし、彼よりももっと地位のある方もいるかもしれません。しかし彼はパウロから責め、また戒め、そして進めなさい、この進めるっていうのは励ますっていう意味なんです。もう落ち込んでしまったりとか、自分はダメだ、もうそういう資格はない、失敗してしまった、しかしそういう人を励ましなさい、慰めなさいということであるわけなんです。でもこれはテモテにとっては大変な重荷であったんではないだろうかと思います。なぜならばパウロは彼にこの生水ばっかり飲まないで少量のブドウ酒を用いなさいという勧めをしているわけです。彼は胃が弱かったようです。ひょっとしたらいろんな人にですね、励まし、慰め、また注意していくという中に彼はストレスがたまったのかもしれない。ですから手紙の中にもそういうようなパウロの気遣いがあるんですけれども、しかし人々がもっと励ましを与えていただいて強められるために、このパウロはテモテに忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、進めなさいという働きを彼に託していったわけなんです。でもこのところに、この忍耐の限りを尽くし絶えず教えながらとですね、まあ教えながら何を教えるのか、これはもう神の御言葉を教えるということであるわけなんです。もう牧師の一番大切な務めっていうのは、もう神の御言葉を語っていく、そしてそれを人々が聞いていき、励ましやまた導きを与えていただくということになるわけなんです。絶えず教えていく、絶えず私たちはまた神様の御言葉をいただいて、励ましとそしてまた導きを得ていく必要があるわけなんです。そしてそのところに、実はこの忍耐の限りを尽くしという言葉が鍵になっています。いろんな人に教えて、また進めて、戒めたりですね、また時には責めなければならないということもあるんですけれども、そこに忍耐を働かさなければならない。まあ、人にいいこと言うことはたやすいことです。しかし人にですね、良くないことを忠告したり、それはやっぱり間違ってるっていうのはなかなか難しいことです。ひょっとしたら自分自身もそのことを言っていいんだろうか、躊躇してしまう、そういうことがあります。この忍耐の限りを尽くす、だからそのことも耐え忍んでやらなければいけない。もう間違っていたらそれは間違っているということをですね、忠告しないといけない。実はそれには忍耐が必要である。この聖書に出てくる忍耐っていうのは、ただ自分の忍耐という意味ではないということなんです。実はこの忍耐っていうのはキリストの忍耐、あの十字架の上でキリストが苦しみやまた悩みを一切受けて、その中に耐え忍ばれた。もう苦しみの真っただ中にあって、自分を十字架につけた人たちを、彼らをお許しください。それがキリストの忍耐であった。それは私たちにも必要であるということなんです。まあ私たちの何気ない日常の中にあって、まあいろんな人とこの交わるとか、そしてまたいろんなやり取りがあるんですけれども、時にはその忍耐が必要になってくる。 どうして自分がこんなことを我慢しなければいけないんだろうか。もうこのことをいつまで耐え忍ばなければいけないんだろうか。このコロナ感染についても同じことが言えると思います。この状態がいつまで続くのか、いつまで我慢しなければいけないのか。その時に必要なのがこのキリストの忍耐、十字架で耐え忍ばれたそのキリストを私たちは心の中に思い起こすということであるわけです。そのことによって私たちはこの苦しみをも耐え忍んでいくことができる。そして私たちに希望があるんだろうか。それはあるということなんです。何が希望か。それは復活の希望。イエス・キリストは死の中からよみがえられた。そして新しい命、復活の命を持ってイエス・キリストは弟子たちに現れた。弟子たちは復活のイエス様にあってもう大喜びした。死に勝利した。それが現実のものとなっていったということであるわけです。その信仰が私たちに与えられる。そしてまた私たちも神様から祝福されて、この世で得ることのできないその恵みを神様は私たちの心の内に豊かに与えてくださることができるということであるわけです。今困難な中にあるわけなんですけれども、しかし神様は私たちにこの世が与える以上の恵みを与えてください。そしてまた私たちを祝福してください。そして必ず神様は私たちを祝福し、用いてください。私たちもまたこの神様のご愛、イエス・キリストを通して罪過ちが十字架で許されている。そしてキリストは死の中から蘇られて新しい命を与えられた。自分もその命によって生かされているんだ。その信仰を持ってこの新しい年も私たちは神様と共に歩ませていただきたいと思います。それではお祈りいたします。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。天の父なる神様、今私たちは困難の中にあります。どうしてこのようになったのか、そして自分はどうなるんだろうかと、私たちは心の中に不安を覚えますけれども、しっかりやりなさい。今も神様は私たちを励ましてくださっておられます。どうぞまた私たちも復活の命、そしてまた天にある希望を持ってどうぞ生きるものとしてくださるようにお願いいたします。この元旦にあって礼拝してくださっておられるお一人お一人に、神様がこの新しい2021年の祝福を与えてくださり、そしてまた神様が絶えず守り、また導いてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。